特集スペシャルフィーチャー、100年の味。出荷から100年、伊達のあんぽ柿からつながる思い。伊達市柳川町伊佐沢地区で誕生した伊達のあんぽ柿、今年の出荷で100年目を迎えます。伊佐沢から市内各地に生産が広がり、伊達市の冬の特産となりました。幾多の困難を乗り越え、受け継がれてきた100年の味。とろーりと甘い味わいは、たくさんの思いが詰まっているからではないでしょうか。100年の歩みから、その思いを見ていきましょう。鮮やかな飴色に仕上がったあんぽ柿を、アップで捉えた写真が掲載されています。100年の味、1、あんぽ柿の誕生と歩み。伊佐沢村の特産へ。山椒、伊佐沢村市。270年ほど前に植えられた柿の木から始まる。大正末期にあんぽ柿製造に成功。首都圏に出荷され、あんぽ柿の歴史が始まる。始まりは七右衛門柿から。あんぽ柿発祥の地として知られる柳川町伊佐沢地区で柿の栽培が始まったのは、270年ほど前の宝暦年代まで遡ります。現在の伊佐沢あざ峰にいた七右衛門という人が、どこからか柿の木を持ってきて植え、七右衛門柿と名付けたと伝えられています。その七右衛門柿の皮を剥き、蓮に下げ、天日で乾燥したものは、雨干し柿と名付けられました。明治を迎え、七右衛門柿は八夜柿、雨干し柿はあんぽ柿と呼ばれるようになりました。大正9年頃、主力産業だった養蚕に陰りが見え始めると、村長をはじめ有志たちが、あんぽ柿の製造・改善の研究に取り掛かります。大江田村の佐藤福蔵が米国に行き、干しぶどうの乾燥に硫黄燻蒸をしていることを、兄の佐藤恭三に伝えます。あんぽ柿にも応用できないかと研究を続けましたが、硫黄の分量や燻蒸する時間も未熟で失敗。その後、伊佐沢村の岡崎徳重が義弟の幸三郎に恭三の研究を伝え試みるも、何度も失敗の繰り返し。出荷した柿の渋みが抜けず、返品されることもありました。大正11年11月に、鈴木清吉が先導となって、渋みが抜ける硫黄の分量と燻蒸する時間の調整に成功し、伊佐沢村で現在のあんぽ柿が誕生しました。翌年の11月3日に、伊佐沢ころ柿出荷組合が創立され、東京神田市場へ出荷。出荷元年は、一箱200個詰めを690箱出荷し、あんぽ柿の歴史が始まりました。大きな民家のひさしに天日干しされ、二段にずらりと下がる柿の蓮を捉えた昔の様子を示す白黒写真が掲載されています。名の由来。剥いた柿を天日干しすることから、雨干し柿と呼ばれていたものが転じて、あんぽ柿となったと言い伝えられています。あんぽ柿の品質改善。昭和4年に伊佐沢小学校農業教師として佐藤昭一さんが赴任しました。佐藤さんはあんぽ柿の科学的に検証し、昭和8年に硫黄燻蒸伊佐沢あんぽ柿として発表しました。その硫黄燻蒸の技術は現在まで脈々と受け継がれています。佐藤昭一さんの顔写真が掲載されています。伊達のあんぽ柿と干し柿。あんぽ柿。水分率 50% ほどの半生ジューシーな干し柿。柳川町伊佐沢で誕生し、渋柿の皮を剥いた後、硫黄燻蒸してから乾燥して作られます。鮮やかな飴色に仕上がり、しっとりした食感に特徴があります。干し柿。水分率 25% から 30% の干し柿。渋柿の皮を剥き、 そのまま乾燥させて作ります。干す過程で黒く硬くなっていきます。さらに時間が経つと糖分が表面に出て白く粉を吹いたような仕上がりに変化します。あんぽ柿と干し柿、それぞれの写真が掲載されています。伊佐沢あんぽ柿の歩み。大正12年、1923年、伊佐沢コロ柿出荷組合の誕生。共犯共慶体制の確立。昭和4年、村農業公民学校に佐藤昭一氏が赴任。あんぽ柿の学理的研究が完成。あんぽ柿と硫黄燻蒸と題して冊子を作り、村内外に普及活動を実施。昭和16年から20年、戦時中により出荷中断、統制される。昭和23年、あんぽ柿の出荷を再開。昭和47年、あんぽ柿出荷50周年記念式典を開催。あんぽ柿記念碑建立、伊佐沢寺内。昭和50年、あんぽ柿産地確立運動。昭和54年、真空吸引式皮むき機導入、120台。昭和55年、伊佐沢地区で販売額3億円を突破。昭和61年、8.5 水害、熟期が遅れ年末需要に苦慮する。平成元年、健康食品として注目される。平成7年、阪神淡路大震災発生。救援物資としてあんぽ柿を247箱送る。平成11年、自動皮むき機、ムッキー3台、ヘタ取り機、ヘッダー26台を導入。平成15年、あんぽ柿を伊達家へ献上。平成19年、皇室へあんぽ柿の献上を開始。平成23年、東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故が発生。国からあんぽ柿の加工自粛が要請される。放射性物質の低減のため、高圧洗浄機による樹体の洗浄、枝の切り落としを行う。平成25年、あんぽ柿産地再生に向けた取り組みを開始。2年ぶりに出荷が再開される。平成28年、あんぽ柿加工選別包装施設、あんぽ工房未来稼働。令和元年、東京農業大学と連携し、伊達のあんぽ柿産地基盤確保、発展に向けた調査を実施。令和4年、あんぽ柿出荷100周年を迎える。100年の味2、若者と競争、共に作る。若者と競争で魅力の発信へ。魅力を若者へ。若者の視点から、若者に届く伊達のあんぽ柿の魅力を発信。新たなチャレンジ。あんぽ柿出荷100周年記念事業として、伊達市では、これまでの銀座ミツバチプロジェクトとのつながりを基盤に、東京都と伊達市との距離を超えた交流から、新たな価値を作り出すプロジェクト、令和ぼたもち会を展開しています。この会は、100年前に、あんぽ柿作りを始めるきっかけとなった、伊佐沢ぼたもち会の活動をリスペクト。次の100年に向けて、新たな魅力を若者と共に作り出すことを目的としています。10月は、参加した大学生に東京都内で生産者が説明。11月11日から13日には、10人の大学生が3班に分かれて生産者を訪問し、収穫などを体験しました。大学生からは、膨大な柿を一つ一つ手作業で、手間がかかることに驚きました、などの感想が聞かれました。今後大学生たちは体験を通して撮った写真などを100年前に初出荷された東京都神田で展示するほか、SNS などであんぽ柿の魅力を発信していきます。写真が3枚掲載されています。写真1、 収穫した柿の種目切りを体験する小森さんと藤沢さん。写真2、初めて見る専用のハサミで種目切りを体験。写真3、大学生が丁寧に T 字に枝を切り揃えた鉢屋柿。写真終わり。ボイス。すべてが初めての体験でした。立教大学藤沢つぐみさん。初めて柿のある風景を見ました。色鮮やかでコントラストがはっきりしていて、あまりにも綺麗でびっくりしました。パッケージのデザインや柿を使った商品開発、イベントなど、若者に知ってもらう取り組みをしてみたいです。藤沢つぐみさんの顔写真が掲載されています。伊達のあんぽ柿ができるまで。伊達のあんぽ柿は1年をかけて農家が丹精を込めて作っています。あんぽ柿の作業の様子、9工程が写真とともに示されています。順に読みます。1、剪定。あんぽ柿は原料柿の色味が良く、糖度の高いことが重要です。バランスよく光が差し込むように考えて剪定していきます。2、摘果。鉢屋柿は摘果をあまり行いませんが、平種なし柿は新しい枝に形の良いものを3つから4つを残すように摘果していきます。3、消毒。落葉病などの病気を防ぐために、6月下旬から8月にかけて数回消毒をします。産地全域で病害虫の発生を防いでいます。4、収穫。平種なし柿は10月下旬、鉢屋柿は11月上旬から収穫を始めます。収穫した柿は選別し、数日間追熟をさせます。5、皮むき。昔は手作業で柿のヘタを取り、皮を剥いていました。現在は真空式皮むき器や自動皮むき器などを活用しています。6、蓮作り。吊るして乾燥するために皮を剥いた柿を縄などに取り付けます。縄につけるため枝を T 字に揃えています。7、硫黄燻蒸。伊達のあんぽ柿の特色であるきれいな飴色を生む工程。酸化防止などの効果を生み、独特の柔らかな食感を生み出します。8、乾燥。甘さを凝縮する工程。天日で30日から50日かけて自然乾燥を行います。近年は遠赤外線などの乾燥技術も取り入れられています。9、完成。完成した伊達のあんぽ柿は、大きさなどの選別や色味などの品質チェックを行い、包装、箱詰めし、出荷します。あんぽ柿の動画も見てね。作業工程の動画、市公式 YouTube の QR コードが掲載されています。だからうまい、伊達のあんぽ柿。おいしさの理由。おいしい理由は地形や気候が適しているためです。特に伊佐沢地区は南向きの斜面が多く、日当たりが良いことから原料となる柿の色味が良く、糖度が高くなりやすいと言われています。北側に山を背負っているため、強風にさらされず、適度な風が吹き、乾燥に適していることも挙げられます。また盆地特有の寒暖差があり、阿武隈川で発生した朝霧が、適度な湿気をもたらし、急な乾燥を防ぐことで、あの柔らかな食感を生むと言われています。あんぽ柿をもっと楽しむレシピ。一手間でさらに美味しいあんぽ柿を味わってみませんか？あんぽ柿とマスカルポーネチーズの生ハム巻き。材料、2、3人前。あんぽ柿1個。マスカルポーネチーズ 60g、生ハム4枚、プレーンクラッカー2枚。作り方。1、あんぽ柿のヘタを切り落とし、縦に半割りしたものをさらに縦半分にする。種は取り除く。2、 切り揃えたあんぽ柿の中を上に向けて皿に置き、マスカルポーネチーズをそれぞれに乗せる。3. 生ハムは1枚を手でちぎって3枚ぐらいにしてから、まとめてマスカルポーネチーズに乗せる。あんぽ柿とマスカルポーネチーズの生ハム巻きを皿に盛り付けた写真が掲載されています。100年の味。3. 絆。インタビュー。あんぽ柿の復活へ。原発事故による風評被害に苦しむ中、手を差し伸べる応援者が現れる。後継者不足問題の解消に向けた取り組みが進む。思いが柿の蓮のようにつながっていく。NPO 法人銀座ミツバチプロジェクト副理事長代表世話人田中敦夫さん。1957年生まれ、株式会社紙パルプ会館専務取締役を務める傍ら、銀座ミツバチプロジェクトを高安和夫さんと共同で立ち上げる。養蜂を通して都市と自然環境との共生を目指している。東日本大震災後は銀座でアンポガキなどの復興にも尽力している。田中敦夫さんの顔写真が掲載されています。風評被害の払拭へ、銀座にアンポガキを吊るす。2015年、訪ねてこられた伊達市の方々の名刺に美しいアンポガキがありました。伺うと、震災後の原発事故から生産者は風評被害でとても苦労しているとのこと。先人が米国まで行って硫黄燻蒸の技術を学び、苦労して開発したことが地域の誇りであることも知りました。そこでアンポガキを銀座で吊るす提案をしたことが昨日のようです。毎冬、銀座の屋上で生産者の皆さんから指導を受けて、皮を剥いて吊るす作業は新鮮な体験で、町に懐かしい風景が出現しました。ある年、伊佐沢小学校の校長先生が銀座に来られて、あんぽ柿を吊るしている風景を写真に撮って子供たちに見せたと聞きました。さらに、年明けの3月末に閉校になると伺い、ご縁がある首相公邸で子供たちとあんぽ柿をアピールしましょうと持ちかけて、2017年1月に伊佐沢小学校児童全員と首相公邸に乗り込みました。猛練習の成果で全員が地域の誇りであるあんぽ柿を説明しきり、参加者全員が感動しました。このことが地元でも話題になって、子供たちが堂々と新しい学校へ行くことができたと、後日報告が来ました。かつて主要産業だった生糸の暴落から大きな産業転換を迫られ、伊達市はあんぽ柿を開発して地域の名産品を誕生させた歴史があります。100周年を迎えられ、次の100年に向けて地域の夢とともにさらに発展されますことを願っております。写真が3枚掲載されています。写真1、銀座の紙パルプ会館の前に剥いた柿を吊るし、伊達のあんぽ柿を PR した。写真2、参加者を募って伊佐沢地区の農家が講師となって皮を剥いた。写真3、伊佐沢小学校全児童と総理官邸で説明をする田中さん、白い服。写真終わり。100年の味4、学者の目。インタビュー、今の時代に合う。100年前に編み出した自然乾燥と硫黄燻蒸の加工技術は今の時代に求められている。福島大学食農学類教授松田司さん。100年の時を経て再評価されるあんぽ柿。柿は中国が原産で、古くから漢方薬の一つとして身体に良いとされてきました。柿の葉はお茶にするなど、便秘の改善や胃腸など消化器の改善などに効果があると言われています。柿にはビタミン A や食物繊維、ミネラルのマンガンが含まれています。 150g ほどの生牡蠣は乾燥してあんぽ牡蠣になると 50g ほど。成分がぎゅっと濃縮されます。ビタミンやミネラルの絶対量は変わることありませんが、濃縮されることで少量で栄養が摂取できることが素晴らしいところです。もちろん糖分も濃縮されるので甘さが増すのです。あんぽ牡蠣は自然乾燥のため、加工の過程で CO2 の排出がほとんどなく、今の時代に求められている SDGs に合ったものです。また硫黄燻蒸により色味が良く、インスタ映えする食品ではないかと思います。100年もの間受け継がれてきたストーリーは、環境に優しい加工とビジュアルの良さで、さらに価値を高め、老舗のお菓子のようにこれからも愛されていくことでしょう。松田司さんのインタビューに答える様子の写真と顔写真が掲載されています。干すことで水分量が3分の1から4分の1に減少することから、成分がぎゅっと濃縮される。100g に換算すると、ビタミン A やマンガンは2倍から3倍、食物繊維は7倍から9倍に増える。生牡蠣と乾燥したあんぽ牡蠣の写真が掲載されています。富山県南砺市に伝わり、伊達の製法から生まれた福光牡蠣。富山県南西部に位置する南砺市は、世界遺産の五箇山合掌造り集落や、中世から近世にかけて絹織物で栄えた城花など、自然に恵まれ、古き良き日本の伝統文化が、今に色濃く残っている町です。南砺市の干し牡蠣は400年前に加賀藩に推奨され始まったと言われています。伊達市旧柳川町からあんぽ牡蠣の製法を学び、現在は干し牡蠣のほかに、福蜜、幸福の福、甘みの蜜、福蜜牡蠣の名であんぽ牡蠣も生産されています。遠赤外線の技術を取り入れたことで、色味や形が良いあんぽ牡蠣が誕生。美しい仕上がりと素晴らしい甘みを当時の福蜜、幸福の福、光る。福蜜町の町長がたたえ、町名と強い甘みを感じる蜜から、福蜜牡蠣という名前が提案されました。現在は富山県推奨富山ブランドとして、全国の有名デパートなどに出荷されています。南砺市の位置を示す富山県の地図と棒に吊るされた干し牡蠣を捉えた写真が掲載されています。ボイス。伊達の良さを取り入れ、日本一甘い牡蠣へ。南砺市福光牡蠣生産組合。代表岩崎誠さん。組合員土井武二さん。福光牡蠣は日本一渋く、加工すると日本一甘くなると言われる三社牡蠣を使ったあんぽ牡蠣です。平成初期に伊達市旧柳川町から遠赤外線乾燥の技術を教わることで完成した福光牡蠣は、こだわりの製法を守り、芳醇な甘さを感じる自慢の一品です。発祥の地伊達市で学び誕生した福光牡蠣も末永く受け継いでいきたいです。岩崎誠さん、土井武二さん、二人並んだ写真が掲載されています。
百年の味、五、支える人たち。私のあんぽ牡蠣。あんぽ牡蠣が食卓に届くまでに多くの人たちが関わっている。あんぽ牡蠣を支える人たちが思うあんぽ牡蠣を語る。生産者の声。うまいあんぽ牡蠣を作る。あんぽ牡蠣農家、JA 福島未来農の達人、宍戸農園、宍戸聡さん。原料牡蠣の品質を上げる。あんぽ牡蠣を作る上で大切なことは、うまいあんぽ牡蠣を作ること。これにつきます。うまいあんぽ牡蠣を作るためには、原料となる柿の品質がポイントとなります。色味が良く、糖度の高いものを作らなければなりません。原料柿の糖度は 17から 18% ですので、乾燥すると濃縮され、糖度はさらに増します。いつの時代もうまいと評価いただいてきたからこそ、出荷から100年を経過した現在も生産が続けられています。たくさんの経験。振り返ると40代は家族を養うため本気になって生産を増やす努力をしていたのを思い出します。現在は体力も衰えてきたので経験でカバーと言いたいところですが、1年に1回しか経験できないのでまだ50回ほどの経験ですね。笑い。東日本大震災後の2年間は放射能の影響により出荷できませんでした。平成23年11月から3人1組の班を編成して、高圧洗浄機を使って川の樹皮を剥がしたり、枝を切ったりして除染しました。樹皮が顔に飛んできたり、雪で手足がかじかんだりと、本当に辛い思い出が心に残っています。産地が続くように、先人が作ってくれた産物は、血が滲むような努力により誕生しました。乾燥させた食品は数多くあります。干し椎茸や干しぶどう、魚の干物など、干すことで旨味が凝縮され、生とは一味も二味も違う食べ物に変わります。発酵食品が脚光を浴びていますが、乾燥させる技術も日本の食文化として誇るべきものです。何よりあんぽ柿はうまい。うまいから作り続けることができます。先人たちの努力により誕生したあんぽ柿の生産がこれからも続くように、あんぽ柿を作りたいと思う後継者が一人でも出てきてほしいと願っています。今後は後継者がおいしいあんぽ柿が作れるよう手助けしていきたいです。プロフィール、宍戸聡、1951年生まれ。高校卒業後、家業の農業を継ぎ、あんぽ柿を作り続けている。平成24年4月から当時の JA 伊達未来のあんぽ柿部会長を3期6年間務める。現在は JA 福島未来の農の達人として後継者育成に努めている。栽培面積柿 70R、桃 40R、きゅうり 7R、いちご 5R。宍戸聡さんの顔写真。脚立に登り柿を収穫している宍戸さん。柿の収穫を前に生育状況を確認する宍戸さん。3枚の写真が掲載されています。市場の声。これからも販売に力を。東京シティ製菓株式会社、武田智博さん。あんぽ柿100周年おめでとうございます。あんぽ柿の販売でありますが、ここ2、3年はコロナ禍から量販店で試食販売ができない状況でありました。少しずつ落ち着いてきているものの、いまだに量販店では試食販売を行えていません。あんぽ柿は年配の方から特に人気があり、好まれている傾向があります。若い方にも食べていただき、より一層認知度を上げていきたいです。そのためには試食を提供し、実際食べてもらい、あんぽ柿の美味しさを知ってもらうことが必要だと感じています。100周年という節目の年に、歴史あるあんぽ柿の販売に携わることができて、大変光栄に思います。引き続き、伊達のあんぽ柿の魅力を消費地につないでまいります。武田智博さん。伊達のあんぽ柿の担当者。東京シティ製菓株式会社は、東京都に本社を置く製菓卸売業者。年間100トンから120トンほど、伊達のあんぽ柿を取り扱っている。武田智博さんの顔写真が掲載されています。販売者の声。あんぽ柿とともに。日本橋福島館みでって、 館長佐々木隆さん、あんぽ柿出荷100周年おめでとうございます。当館では食品、日本酒、工芸品など県内各地域の約2500品目を扱っています。伊達のあんぽ柿は一つ一つ丁寧に手作りされ、中身はとろっとした食感で濃厚でありながら上品な甘みが特徴であり、とても美味しく、全国に誇る福島の魅力ある特産品です。首都圏でも毎年楽しみにしていただいているお客様も多く、非常にご好評いただいており、その美味しさにご満足いただいております。日本橋福島館ミデッテでは、首都圏をはじめ全国のお客様に、この全国に誇る伊達のあんぽ柿の魅力を、生産者の皆様の思いも込めて、精一杯 PR してまいります。佐々木隆さん、令和4年4月から館長を務める。東京日本橋から福島の魅力を伝える情報発信拠点で、県内各地域の魅力ある特産品や観光情報など福島の今を発信している。佐々木隆さんの顔写真が掲載されています。応援者の声、ますます強い絆で。一般社団法人銀座社交良縁協会副会長白坂亜紀さん、あんぽ柿出荷100周年おめでとうございます。あんぽ柿のツヤがあってしっとりとしたお味はとても上品でお酒に合いますので、銀座のバーにご紹介したい一品です。たまたま銀八、NPO 法人銀座蜜蜂プロジェクトの略、銀八とのご縁で始まった生産者組合の皆様との吊るし作業や収穫祭も楽しみでしたが、震災と原発事故を乗り越えようと努力されるお姿にも励まされてまいりました。2020年に始まったコロナ禍は銀座の飲食店にも大変厳しい状況でしたが、昨年はミニあんぽ柿の棚を各店舗に届けていただき、逆に励ましをいただきました。私たちにとって応援し合える関係は大きな財産です。これからも伊達の皆様と良いご縁を大切に、ますます強い絆で結ばれますよう願っております。白坂亜紀さん、銀座でクラブ、小料理ラウンジ、日本料理の3店舗を経営。銀座料理飲食業組合連合会理事などの役職を務める傍ら、伊達のあんぽ柿を応援している。白坂亜紀さんの顔写真が掲載されています。100年の味、6、ふるさとへの思い。今までも、これからも、離れて住んでいても、ふるさとへの思いを忘れない。柿の生産農家やあんぽ柿農家を守り、産地をつなぐ。農家と最新の設備で作る100年の味。産地復興に向けて。東日本大震災から5年が経過した平成28年に、あんぽ柿加工選別包装施設、あんぽ工房未来が稼働しました。この施設は震災後2年続けて加工自粛となり、生産者の高齢化対策や担い手不足から産地を守るために JA が整備しました。あんぽ工房は自主生産した60トンと農家が生産した90トンのあんぽ柿の包装作業を行っています。特徴は自然乾燥の前に1日間の初期機械乾燥を入れることです。乾燥の日数を半減し、20日間ほどで出荷を迎えます。最新の設備により、1日に約5トンの柿を剥きますが、センター長の菊池洋介さんは、機械化されているが、柿の大きさや天候が年によって違うので、乾燥は人の経験値に頼ることが大きいと、人の大事さを話しました。未来を見据えたこの施設は、冬場の雇用を生み、農家を支援し、ふるさとのあんぽ柿を守る思いが詰まっています。 収穫時に親族が集合、あんぽ柿農家の風景。11月の週末に見られる風景。週末になると、伊佐沢地区で農家の軒先や柿畑にたくさんの車が止まっている風景をよく見かけます。それは、あんぽ柿農家を手伝うため、離れて住む子供たちや親族などが集まってくるからです。あんぽ柿があるから。収穫を迎えた佐藤正則さんの家では、週末になると弟の久米本俊也さんが手伝いに来てくれます。その他にも子供たちや妹家族など日替わりで親族が集まります。久米本さんは子供の頃から当たり前の年に一度のイベントと笑顔で話し、佐藤さんは人手が必要なため助かっていますと感謝していました。あんぽ柿があるから親族が集まり、一緒に体を動かして、使っちゃないと言い合えることに喜びを感じ、癒しのふるさとを求めているようでした。あんぽ工房の写真が5枚と、あんぽ柿農家の写真が3枚掲載されています。写真1、皮むきからレン作り、専用のコンテナに吊るすまで、担当を分けて流れ作業で行う。写真2、干し場ではオートメーションでゆっくり10日間をかけて移動しながら自然乾燥させる。写真3、機械化が進む中でもレン作りは手作業で行う。写真4、飴色のあんぽ工房未来。写真5、年間300トンの原料柿を受け入れ、剥く前に数日間追熟をさせる。写真6、兄弟で力を合わせ作業を行う。写真7、今年の柿の出来栄えを確認する。写真8、休憩では自然と会話が弾む。写真終わり。ボイス。ふるさとはやっぱりいいな。久米本俊也さん。私は就職してふるさとを離れましたが、年に一度のこの時期は、久しぶりに会える親族と力を合わせて手伝うことが嬉しいし、楽しみです。ふるさとは落ち着くし、体を動かして手伝うことで、気持ちのリフレッシュにつながっています。この場は、懐かしい昔の家族団らんのようで、のんびりと気持ちよく過ごすことができます。久米本俊也さんの顔写真が掲載されています。技術をつなぐ取り組み。 JA 福島未来では、新規就農者や後継者として経験の浅い人を対象に、農の達人から学ぶ農業塾を行っています。あんぽ柿は宍戸聡さんが講師となり、今年から農業塾を開始。7月5日の農業塾では、摘果や栽培方法を座学で学び、柿畑で実際に摘果作業を行いました。宍戸さんは、新しい枝に3つから4つに残すよう摘果する、たくさん実がなっていたら真ん中を残す、など技術を伝えました。摘果作業の技術を伝えている様子の写真が2枚掲載されています。あんぽ柿でつながるは、あんぽ柿の美味しさに感激。兵庫県西宮市、安倍川誠さん。昨年の話になりますが、私の息子のお嫁さんの親族が伊佐沢地区の方で、伊達市のおいしいフルーツをいただいていました。話の流れで、干し柿は好き？と聞かれて、干し柿は好物だと話したら、あんぽ柿が届きました。干し柿の黒く小さなイメージと異なり、一つ一つが大きく、色がとても綺麗で驚きました。食べてみると、とても甘くてクリーミーな味わいで、すぐにファンになりました。娘も今まで食べた柿で一番おいしいと話し、家族全員、あんぽ柿が大好きになりました。安倍川誠さんの顔写真が掲載されています。 100年の味。7、未来へつなぐ。100年の味を未来へ。伊佐沢地区で当たり前のように見られた子供があんぽ柿作りに触れる光景。その光景は時代とともに少なくなっているが、思いを未来へつなぐ希望の光。柿がそばにある風景。伊佐沢地区のあんぽ柿農家では、柿の収穫が始まると忙しい日々を過ごします。11月中旬から12月は、道路に車が走らないと言われるほど、柿むきなどの作業に追われます。昭和から平成初期までは、人手が足りないから子供が手伝い、家族総出で作業する光景が当たり前のように広がっていました。時代の流れとともに、家族総出で行う農家は少なくなりつつありますが、柿が身近にある風景は、子供たちにあんぽ柿を伝える環境を自然と育んできました。あんぽ柿は家族の絆を深め、大人から学び、思いを伝える場でもありました。子供たちに伝えたい。あんぽ柿農家の岡崎武弘さんは8人家族。4人の子供たちは時々作業を手伝っています。子供たちは柿の枝を T 字に揃える種目切りや、皮を剥いた柿を縄などに取り付ける蓮作りなどを手伝います。次女のほのかさんはお母さんと一緒にヘタ取りもするほど。竹弘さんは、手伝うのは気が向いた時だけですけど、かっこ笑い、人手が欲しいのでありがたいと嬉しそうに話します。子供たちにとっては学びの場。長女のかりんさんは、寒い時期だけど、一つ一つが商品になるから丁寧に扱うように、と。ほのかさんは、ゴミが入らないように、と、おじいちゃんやおばあちゃんに教えてもらったと話します。嫁いでからあんぽ柿作りをするようになった妻のひとみさんは、あんぽ柿は伊佐沢の特色だから、子供たちにも伝えていきたいと、子供たちを温かく見守ります。あんぽ柿を通して、大人から子供へ、つないできた技術や思いを伝える。あんぽ柿で家族の絆が深まるからこそ、これからも作り続けられることでしょう。写真が4枚掲載されています。写真1。お父さんから蓮作りを教わっている子供の様子を捉えた写真です。写真2。かりんさん、新田さん兄弟で仲良く柿の収穫を行う。写真3。お母さんのひとみさんが見守る中、機械を使ってヘタを取るカンタさん。写真4。熟した柿を頬張るほのかさん。熟した柿は農家ならではの美味しいデザート。写真終わり。濃縮された甘みやとろみは、100年の思いがぎゅっと詰まっているから、名伊達のあんぽ柿が生まれる。伊佐沢で誕生したあんぽ柿は、市内各地に広がり、伊達市の冬の特産品として長く愛されています。出荷からちょうど100年。製造方法を研究して確立し、自然災害や戦争など、幾多の困難を乗り越えた先人たちの思いがあります。その思いを引き継ぎ生産する農家、配送や販売を担う農協や市場、販売店、あんぽ柿を楽しみに待つ消費者、多くの人たちの思いが一粒一粒にぎゅっと詰まっているから、100年愛される味へと育まれました。次の100年も愛されますように。1ページ台に吊るされたあんぽ柿を大きく捉えた写真が掲載されています。